おはようございます。高木です。本日は内的機能の能力について話していきます。各内向機能っていうか、内的感情、内的感覚、内的思考、そして内的直感の真の能力っていうかね、真に目指しているところを話していくっていう、そういうちょっと、深い話です。自分で言うのもなんですが、で以前の僕の話で内的感情は苦しみを知るっていうねテーマがあったと思うんですけど、それをね、聞いた人はね、あのような話になります。で、内的思考は矛盾を知るっていうテーマもあったかな。そのあたりですね、を各内的機能をまとめて今回話そうかなってことを思ってます。そういうふうに内的機能がね、この内的機能は何を結局求めているのかっていうか、内向機能はっていうか、そういうことをちょっと話していきます。で、内的感情、ここでまずね、大雑把に全体像を話すと、実はこれまだ内的感覚機能は分かってません。内的感覚は何を最終的に求めているんだろうっていうのは、正直でまだ答えは出てない。から、あとであなたにね、あなたというか、コメント聞きたいってことで今回撮ってるんですけど、他の3つについてはある程度答えが出てて、内的思考は、矛盾を知るっていう、以前のテーマあったように、内的思考はやっぱ矛盾を知るっていうか、なぜなら、究極の真実が見たいことですね。矛盾があって、世界は、不合理なことばかりだっていうかね、ついつまらないことばかりだって言ってね、真実なんてどこでもないっていうね、どこでもないっていうか、どこでもないですね。でもそれを知った時に初めて、じゃあ矛盾を少しでも少なくしていこうっていうかね、少しでも世界をクリアにしていこうっていうか、ごちゃごちゃごちゃごちゃしてるのを少しでもクリアにするっていうかね、矛盾を減らしていく。そうすると少しずつ真実には近づいていく。結局それを求めてるっていうかね、そういうところがあると思うんですね。究極の真実を見たいから、究極の真実は何かっていうと矛盾が少ないことだと思うんですね。まあ矛盾がないのが多分究極だと思うんですけど、それは難しいとしても、少し一歩でも近づけるためには矛盾を少なくしていくっていうのが多分内的基本能力っていうかね、すごい、強く持ってるところなんでしょうね。内的感情はどうかっていうと、内的感情は苦しみを知ると、内的感情が苦しみを知るってことって、人の苦しみだったり世界には苦しみがやっぱり存在してるって言ってね、自分の気持ちとかでもすごい嫌な気持ちとかいっぱいある。それはもうどうしようもないっていうか、もう現実的にあるんだって言ってね、見たくないとかなんとかね、知らんぷりするとか言ってもしょうがない、自分の気持ちなんだから、それはもう受け入れないといけないっていうか、そこに正直になるっていうのが内的感情だと思うんですね。じゃあどうするのかって言ったら、じゃあそいつを苦しみをキャッチして、繊細に反応して、それをどうしたら、分かった、あるのは分かりましたって言ってね、どうしたらそれを和らげることができるかなっていうかね、その苦しみのそばに行って、どういうふうに誘ったらいいかとかね、どういうふうに対処したら少しでもその苦しみ感が減るかなっていうのを、すごい内的感情繊細に入っていくんでしょうね。そのための能力っていう感じだと、そのための能力だと思うんですね。だから苦しみを知る。で、なんで苦しみを知るかっていうと、本当に苦しみがない状態っていうのを求めてると思うんですね。究極の幸せっていうか、幸福。で、世界の幸福とかね、そういう以上にやっぱり自分の幸福って感じなんですね。自分とか周りとかね。幸福とか安寧っていうかね、すごいこう安心っていうか、ほっこりするっていうか、安寧感っていう。幸福だったり、幸せ、安寧感。そういうのを多分内的感情すごい、究極に求めている。そのためには、苦しみを少しでもやらなきゃいけないっていうね。苦しみから目を背けることは、では、やっぱり嘘の安寧しか訪れない。嘘の幸福しか訪れない。でも苦しみはあるんだって言ってね。それに気づいてしまうっていうか、それがどうしても気になるんで、幸せって言ってね、どんなに口に出しても、苦しみ感があったらそれは難しいっていうのを分かるんでしょうね、内感情は。だから嘘の方には行くのは難しいってことなんですよね。だから内的思考で言うと、嘘の真実っていうか、なんか全部盲目的に信じるって思えば何でも信じられると思うんだけど、いや、ちょっと無理だよってことになるんでしょうね。で、内的直感じゃどうですかっていうと、内的直感以前の僕の収録では、不完全性を知るみたいなことを言ったと思うんですね。不完全性を知る。なぜなら、究極の完全性が知りたいからみたいな、かなみたいなことを言ってたと思うんですけど、で、あれは適切、まあそういう部分も結構あると思うんですけど、不完全性のところが結構起こってるっていうか、気にしてると思うんでね、すごい内的直感タイプは。でもより正確な表現ないかなと思って考えてて、 で、それが結構発見できたんですけど、絶望ですね。内的直感は絶望を知るっていうのがぴったりくるっていうか、不完全性と完全性よりも絶望がいいなと思いましたね。なんで絶望するかっていうと、究極の希望ですね。究極の希望を見たいからっていうか、見たいからって感じですよね。自分自身もそうだけど、世界の希望っていうか、世界の希望っていうのが近いかもしれないですね、なんかね。そうですね。究極の真の希望って感じです。まやかしの希望は嫌なんですよ。内的直感タイプはね。NG っていうか。まやかしの、ああ、なんか、希望あるっつってね。いける気がするって言って。なんか、適当に言ってる人が本当に許せないっていうか、内的直感強い人って。いや、でもちょっと絶望あるでしょって。なんでそこ直視しないのって言ってね。気になるんですよね。だから、絶望感っていうかね、絶望的な部分を、ちょっとずつでもちょっとずつでも、減らしていけば、真の希望につながるっていうのを、強く感じるっていうか、強く求めるっていうか、そういう感じなんでしょうね。そう、その3つはかなりぴったりくると思いますね。内的思考は矛盾を知る。なぜなら究極の真実が見たいから。見たいというか、まあ、そうですね。を求めている。内的感情は苦しみを知る。なぜなら究極の幸せ、幸福感、安寧さ。それと求めていると。内的直感は絶望を知る。なぜなら究極の究極のっていうか、真の、真って、真って感じですね。究極っていう、真の希望を知りたい。そういうイメージがありますね。イメージというか。だからこれ何に使えるかっていうと、サブ機能にそれぞれ入っていると、もう、かなり、持っているか、それがかなり重要視した方がいい部分ですね。メインにそれぞれ内的思考、内的直感、内的感情が起きているタイプもね、もちろんなんですけど、でもそれは結構メイン機能が伸びてきたら、自分で分かっていると思う。でもさらにそれを伸ばしていけばいいんですけどね。でも、サブに来てる、サブに内向機能が来てる、今、紹介した、内的思考、内的感情、内的直感機能、それぞれ来てるタイプは、そこに入っていかないといけないっていうか、それを分かってるんですけど、恐れてるっていうかね、イメージっていうかそうなんですよ。だから、内的思考がサブに来てる、ESTP と ENTP は、やっぱり矛盾にどんどん入っていくっていうか、それをまず直視、まず見るって感じですね、しっかりとね。で、それを受け入れるっていう感じであって、それが結構まず普通な状態だよっていうのに慣れるっていうのが重要かもしれない。この世界は矛盾だらけだって言ってね。つじつま合わないことだらけだっつって。ああ、このなんとか学者は偉、なんか真実を知ってて、こっちの学者は知らないのかなって。そういうわけでもないですよ。誰も知らないですよ、基本的に真実とはね。で、これが正解って言われてることも正解ではないですね。正解にしてるだけでっていうか、いろんな意味で。で、自分の考えとか、自分の行ってることとかもそうですよ。俺はこのためになんか頑張ってるって言ってても、矛盾だらけなんですよ。自分の行動とか態度とか発言とかね。考え方も。それをまず受け入れるっていうかね。で、その中で、まず受け入れた後で、少しずつ少しずつ、まずは自己矛盾を少なくしていくっていうかね。そうですね。まず自分からでしょうね。多分ね。で、矛盾に対して我慢強くなるっていう感じが。まあ我慢強くなるっていうのも重要ですね。これは矛盾だーって言ってね。思うときも、でも矛盾だらけなんだよって分かってれば、矛盾だわーって言う前に、じゃあその矛盾をどうしたら1ミリでも真実の方に近づけることができないかなっていうのを頭で考えて答えを出していくってことですね。1ミリでもって感じですね。それをやるっていうのが重要ですね。ESTP と ENTP。まあ、TP タイプですね。内的思考メインもそうです。ISTP と ENTP もね。っていうのが多分重要なアクションになるかもしれないですね。で、内的感情がサブに来てる ESFP と ENFP ですよね。この二人も同様に、苦しみの方ですね、こっちの二人はね。苦しみにフォーカスっていうか、苦しみを見たくないっていうイメージがありますね、本当に。ESFP と ENFP は。知らんぷりしてるっていうか、苦しみにさんが現れたら別の方向くっていうかね。そういうふうになってしまうんですけど、でもそれで、だからそれでいいじゃん、苦しみなんか見たくないよーって思うと思うんですけど、そうすると真のやっぱり幸せっていうか、心の安寧っていうかはゲットできないんですよ。どうしても苦しみは分かってるんで、無意識、潜在意識の中でね。だから、幸せ、幸せって口にどれだけこう言ったとしても、どうしてもね、本当の意味での心の幸せっていうのがなかなか手に入らないっていうのがあります。どうすればいいかっていうと、逆のアクションのようで苦しみに、心の苦しみに目を向けるのが重要なんですね。自分自身の心の苦しみもそうだし、世界に存在する苦しみにも。苦しみというか、まあ、一人一人の苦しみって感じですね。個人の苦しみ。それがかなり重要になりますね。で、それをなんか解決するとかじゃなくて、まずそれを受け入れる、抱きしめる、受け止める。 で、いいんだよって言って、苦しんでいいんだよって言ってね、苦しみに対して我慢強くなるっていうのはやっぱり重要なんですよね。うん、苦しんでてもそれがまあ普通だからっていうか、で、自分自身もそうですね。しんどい、苦しいって言っても、まあそれが普通なんですよ。それが生きるってことっていうか、うん。で、周りに対して、周りの人が苦しんでても、やっぱりそこに我慢強くなって、そっか苦しいんだねって言って、それでいいっていうかね、分かってあげるっていうか、同情するっていうか、でも同情するためには自分の苦しみが分かってなかったら、真の同情できないんですよね。うん。まあいいや。だからまず自分の苦しみからなんですよね、多分ね。うん、自分が嫌だな、苦しいな、嫌だな、嫌な感情とか、しんどいとか、そういう気持ちに対して、まずは受け入れたいっていうかね。うん。それとちゃんと見るっていうか、うん。その近くに、すごく、その近くで時間を過ごすってことになれるっていうのが、かなり重要になると思いますね。うん。苦しみにする。そうじゃないと真の平和っていうのを訪れないんですね。平和っていうか、幸せか。うん、心の平和って感じですかね。はい。で、内的直感がサブに来てるタイプも、そうです。内的直感サブに来てるのは NJ なんで、ENTJ と ENFJ ですね。うん。この2タイプも、やっぱり同様に、まあちょっとかわいそうですけど、ね、絶望に入っていかないといけないっていうか、入っていくっていうか、まあ、それをちゃんと直視するってことなんですよね。うん。うん。まあ、うん。難しいっていうかね、これやりすぎてね、変な方向に行く ENTJ、ENFJ はわかるんで、まあうまくやる必要はあるんでしょうけど、やっぱりそこは非常に重要になるんでしょうね。うん。絶望と向き合うっていう、絶望に対して我慢強くなる。うん。で、自分自身もそうだし、自分が今いろいろやってる ENTJ とか ENFJ はね、いろいろ世界に対して不満があって、もっと世界を理想というか自分の希望をする方向に向けるためにいろいろ努力して頑張っていると思うんですけど、それでもうまくできないっていうかね、その理想は達成できないんじゃないかっていう絶望感があると思うんですよね。そいつをやるっていうか、自分のアクションで絶望を感じるところ、まず自分でしょうね、多分ね。うん、そこをちゃんと直視するっていうか、うん、外側の絶望っていうよりもね、やっぱり自分の絶望っていうか、うん、そこに我慢強くなるっていうか、で、そんな、できない自分を、こう、あまり恨まないっていうか、あまりダメ出ししないっていうかね、自分に厳しくなりすぎないっていうのがかなり重要。ENTJ、ENFJ は、うん、自分に厳しすぎるかなと思うので、うん。で、もっと絶望を見て、絶望というかね、自分がそんな、自分の希望通りには、物事っていうかね、いろいろ進められてないんだっていうのを分かって、でもそれでいいっていうか、それで絶望すると思うんですけど、でもそれが、まあ普通の人間だっていうかね、はい、ちょっと難しい話なんですけど、やっぱり絶望に向き合うっていうのが、すごい重要になってくるんでしょうね。ちょっとかわいそうですけどね。うん。で、世界に存在する絶望にも同様にやっぱり目を向ける、そのあたり。で、自分の絶望に多分、我慢強くなったら、世界の絶望に対しても、そんなにうるさくならないと思うんですよね。ENTJと ENFJ が。穏やかになれるっていうか、優しくなれるっていうか、そういう部分はあると思うんで、それが重要になると思います。まあ、内的直感メインもそうですね。NJ タイプ、INTJ と INFJ も、同様に絶望に応えがあるっていうかね。うん。絶望を見ていって、真の理想、真の希望か、真の希望を発見するために絶望を見ないといけないってことですね。うん。いやなんかちょっと深すぎて、僕もよくわかりませんけどね。はい。うん。そんな感じがありますね。だから、それぞれのタイプで、ね、内向メインの人もね、内的直感、内的感情、内的思考がそれぞれメイン機能みたいと思う。うん。自分があまり矛盾、苦しみ、絶望にあまり迎えてなかったかなっていう場合は、そこをもうちょっとさらに強化していくと、まあ、ちょっとずつでいいですけどね、難しいっていうか、怖いっていうかね、いずれもネガティブな方向性っていうかね、うん。だと思うんで、でも成長につながるのはその方向性だよって。っていうことがありますね。で、ちょっと、片木さん、内的感覚が登場してないよって言って、私は SJ タイプっつって、内的感覚の話が聞きたいって思って聞いてるかもしれないですけど、内的感覚何なんだろうね。だから分かんないんですよ、僕はね。うん。いろいろ考えることあるんですけど、内的感覚は危険を知るかなってね。真の、安全が知りたいからとか。なんかでもそれをかっこ悪いっていうか、もっと多分深いような話が、話っていうかね、ものがあるんでしょうねとか思うんで、いろいろ考えてるんですけど、僕内定感覚がピンポケしてるのかわかんないんですけど、よくわかりません、あんまりね。だから、あなたの意見が欲しいなっていうかね。そうかな。内定感覚が他にも考えることとあるとすると、やっぱり永遠とかも興味っていうか、なんか関係性があるかなと思ってね。真の永遠が見たいとかね。うん。こう、諸行無常、無行、無常じゃないけど、うん。物事は全て変わり続ける。それをよく知っているとかね。うん。 なんかわかんないですけどね、永遠さっていうかね、エターニティとかそういうのも関係してるかなとか、そういうアイデアはいくつかあるんですけど、でも全部あんまりこれだなっていうのはしっくりくる、ね、真実に近い、矛盾が少ない答えはまだ見つけられてないので、ちょっとあなたのお力が欲しいです。で、これ聞いてる人で、ね、内定感覚が強い人とか、強くなくてもアイデアあるよっていう人は、ぜひメールください、僕に。内定感覚はこうだと思いますよ、ってね。うん。だから今の対応させてほしいですね。内定思考は矛盾を知る。なぜなら究極の真実が見たいと。内的感情は苦しむし、なぜなら究極の幸せが欲しいと。内的直感は、絶望し、なぜなら真の希望を見たい。発見したい。何かの発見だと思うんですけど、ね、内的感覚もおそらくね、見たいとか。そういう感じなんだと思うんですけど、内的感覚は何とかを知ると。で、基本的に世界の嫌な面っていうことになると思うんですけど、最初の方はね。で、なぜなら究極というか、真の、真でしょうね、多分ね。真の何々が、見たいとか発見したい、うん、これが真のとか永遠さとか、うん、そういう感じなのかなと僕の今の段階でのまだ認識ではそう思うんですけど、もっといい言葉があるかもしれない、うん、からあなたの力が欲しいです、うん、そんな感じで送ってきてください。ガラキさんこうですよ、僕の考えで内定感覚連中を観察して出た答えっつってね、何でもいいですけどね、自分の思いつきでもいいし、それをちょっとメールか、メールですね、 YouTube のコメントとかでね、コメントしても僕、YouTube のコメントを見る暇がないんで、本当に。だから、多分コメント、どんなにかっこいいコメントしてくれても、僕発見できなかったら悲しいだけなんで、YouTube で見てる人はね、下に僕のメールアドレスをシェアしておくんで、そこにね、バシッと、なんでもいいですよ。一言でいいんで、ね、内定感覚は何とかを知るっつって。誰だこの人、かっこいいこと言ってるって言って僕が、すげえと思うんで、すげえと思う。そいつを送ってきてください。内的感覚のもね、かっこいい表現をしてあげて、内的感覚タイプを喜ばせてあげたいんで、僕も。うん。で、うん、そうですね。だから、そんな感じで内的感覚で思い当たること、あるいは今回の話を聞いてね、感想があれば、メール、コメントください。それでは。